クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ペテロ久保田です。今日はただただ嬉しかったことということについて話をさせていただきたいと思います。今から20年以上前の話なんですけれども、私は石油会社の駐在員としてエジプトのカイロという町に住んでいました。で、その時ですね、仕事がだいたい3時半ぐらい、午後3時半に終わるんですね。朝7時ぐらいから、7時半ぐらいから働いていて、ぶっ続けて働いていて、で、空いた時間どう過ごすかっていうことがあって、で、その時ですね、カイロの日本人会で広報誌パピルスっていうのを月に1回発行してるんですけれども、そこでまあ、ボランティアの記者を募集っていうのが出てたんですね。で、その時、その編集長が朝日新聞の、中東アフリカ総局長の佐藤金也さんっていう、まあ、部長クラスの方なんですけど、その方が編集長っていうことで、まあ、そうしたプロの方のもとで、まあ、取材したい記事にできるっていうのは面白いかもしれないと思って、応募してですね。で、それでなんか OK ということで、空いた時間はいろんなところに行って取材したい、いろんな人に会って記事にしたいとか、そういうのを始めたんですね。で、今までそういうことをしたことがなかったので、まあ、なんかこう自分にすごく向いてるかもしれないと思ったんですね。ちょうど10月ぐらいにカイロでオペラハウスっていうのが日本の演者でできたんで、歌舞伎役者とかオペラ歌手とかいろんな人が来てインタビューしたりしてですね、すごく忙しかったんですね。で、それが一段落した時に、ちょっとこう暇になった時ですね、急にこう孤独だなってのを感じました。で、どういうことかっていうと、こう自分は何かをこう書くんですけども、書いても思うように書けない。で、思うように書けないし、またこう書いたとしても理解してもらうことはできないっていう、なんかそういうのに気がつき始めたとこなんですね。で、その中で結局人が人を理解することはできないんだってことで、あ、孤独だなっていうことをこう思ったんですね。何かこう孤独の淵にこう落っこちていくような感じがしました。で、誰かに分かってもらいたいけれども分かってもらえないで落ち込むっていうような、そういう感じだったんですね。その中でなんかこうイスラエルのエルサレムにこうなんか行かないといけないっていう強い思いがしたので、こう休みを取ってエルサレムに行きました。で、そしてですね、夜一人でこう寝っ転がって、なぜエルサレムまで来たのかなとか、そういうことを思ってたんですね。その時にですね、今もってなぜかわかんないんですけれども、突然神様がおられるっていうところにこう視察は飛んだんですね。それとともに、まあこう左の天井のこう奥のところに、あ、そこにおられるっていうのがこう分かってですね、と同時に私はドッて泣き始めたんですね。で、なんで泣き始めたかっていうと、あ、神様という絶対的な方が本当におられて、私を見守ってくださっているってこと。そして、何も言わなくても、私の心の底の願いとか悩みとか全部わかってくださる、そういう方が本当におられるっていうことが、その時にわかったんですね。そういうことを考えたこともない人間だったんですね。ところが、あ、そう、その時そういうことが分かったんですね。それでもう12月13日になってたかもしれませんけども、2、3時間ずっと泣きっぱなしで、嬉しくて泣きっぱなしで、もう本当にただただ嬉しかったことがそれなんですね。で、朝起きてもやっぱり神様が本当におられるってこと、そしていつも見守ってくださっていること、完全に理解してくださってるってことを思うだけで嬉しくて嬉しくてですね。そしてこう、まあそれまで教会行ったこともなかったんですけども、初めて、あ、教会に行こうと思って、 エルサレムの街を一人で歩き回って教会を探して歩き回りました。そしてですね、その時に気がついたことがあるんですね。それは何かっていうと、まあ職場でに来てる英語の先生でフランセスカっていうアメリカのフロリダ出身の、女性の先生がいるんですけども、ちょっとこのことを伝えようかなと思ったんですね。それでエルサイムから公衆電話から日本に電話しました。有事だけど今エルサイムに行って神様がいるってことが分かって嬉しくて泣いているって電話をしたんですね。でもこんなことを言ったらなんか変に思えた、嫌だなと思いながら電話したら、電話口でフランセスカが泣き始めたんですね。で、何を言ってるか分かんないなって思ったんですけど、手紙が来てですね、それでその意味が分かりました。で、フランセスカの手紙にはこう書いてます。今あなたはちょうど神様の存在が分かったところですが、神様はずっと前から久保田さんのことを愛してくださっていると思います。神様の愛を初めて分かったと私に言ってくださって、どれくらい嬉しいか言葉で言えません。私ここの中でジーンとして、フランセスカ日本語できる、日本語で書いてる。自分の神様は本当に見守ってくださるんだと分かった数年前のことを思い出し、その素晴らしさを深く感じました。神様は私たちは何にもしないのに愛してくださるし、大きな恵みもくださいます。今久保田さんはそのことを分かって、神様はきっと嬉しくて嬉しくてたまらないと思っていらっしゃることでしょうということで、同じ経験をしたんだ、私は気のせいかもしれないと思ったんですけども、そうではなくて、これは本当に神様の手だったんだなって分かったんですね。そのうちその7ヶ月前にナイルクルーズであったテキサスのに住むアポロ16号の宇宙飛行士のチャールデュークさんと奥様のドチーさん、息子のトムさんのところに、年末年始休みを取って会いに行って、そのエルサレムであった神様が聖書の神様であるってこととかで、聖書をもらったりとか、今通って教会に行くことを勧められたりしたのもそこなんですけども、聖書をもらったんですね。英語の聖書だったんです。でその聖書を書いてから読んでた時にですね、詩編37編の4節に、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださるっていう、そういう言葉があるんですけど、特に私が読んだ英語の聖書では、神様は私の底の心の底の願いを叶えて叶えてくださる方なんだって書いてたのが、それがやっぱりこう嬉しくて、やっぱりエルサレムにあった神様はこの聖書の神様だっていうのがこうよく分かってきました。で今日はですね、ただただ嬉しかったことということで、エルサレムで出会った時に私の孤独っていうのがこう本当にこう解決したって話をさせていただきました。今でもですね、誰かに分かってもらいたいなって思って、でもなんかこう分かってもらえなかった時ですね、ちょっと落ち込んでしまう時はあるんですけども、でもその時にそうだって思って、その神様が完全に理解してくださる方がおられるってことを思う時ですね、なんかこう大丈夫っていうような気になっています。です。今日は最後まで聞いてくださってありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。